ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、皆さんこんばんは。ギャオの笑顔でこんばんはの時間がやってまいりました。6月に入りまして梅雨になりました。梅雨になるとですね、なかなかスカッと晴れる日はありませんね。どんより曇っている日がだいたい最近多いかと思いますが、皆さん、体調崩されてないでしょうか。私の友人にはですね、天気悪いと体調が崩れるっていう方も何人かいらっしゃるようで、晴れじゃないと体調悪いっていう人も多いようです。皆さんの方はどうですかね。やはり梅雨というのはですね、雨が降るっていうのがとても重要でして、これ雨が降らないとなるとまた梅雨が明けて水不足とかになるんで、やはり適当な雨、適度な雨っていうのはとても重要なのかなと思います。もちろん雨続きで、洪水みたいなことになるのも困るわけですけども、やはり、梅雨時期の雨っていうのはある程度必要なものだと私は思っています。さて今日6月20日ということで、来月7月の放送ぐらいになると梅雨がさあ明けてるかな、どんなかなという時期になってくるかと思います。この梅雨時期、それから7月8月になってくると、やっぱりどんどんどんどん気温が上がってきます。気温が上がってくるとですね、当然汗をかきやすいという時期になってきます。皆さんは結構汗をかかれる方でしょうか。私なんかはですね、昨年の、放送で若干紹介させていただいたかもしれませんが、非常に汗かきなので、段ボール箱を1箱2箱ですね、車に積んで、営業活動をしております。今日もですね、実はすで、にもう2回ほど気合をしております。梅雨の時期っていうのはあんまり気温そのものは上がってないんでしょうけども、やはり湿度が高いということで、じわじわじわじわ汗をかくんですね。で、家に帰ってから私最近お風呂に入るときに、白い下着とですね、白いワイシャツを、一緒に、漂白剤で洗うという作業をしておりますが、自分の、着替えたワイシャツ下着をですね、漂白剤で、つけてバケツの中に入れるんですが、もうバケツ1杯ぐらいにはすぐになりますね。いや、今日も頑張ったなという気もあるんですけども、やはりこれからの時期、汗かきの人にとってはとても辛い時期になるのではないかなと思います。当然汗をかくということはですね、水分が出ていくということなんで、私実は数年前水分が出すぎて熱中症というのになりました。熱中症にならないためにですね、水分補給もとても重要なんですけども、塩分の補給も忘れてはいけないということで、その熱中症になった時に先生に言われたのが、あなた塩が足りてねえなというのを言われましたけども、熱中症の対策としては、適度な水分補給と、適度な、塩分補給を忘れないように心がけていただきたいと思います。さて、先月の放送で、運動会の話をさせていただきました。皆さんの地域の学校では、運動会どうでしょうか。もう大体終わられたかと思います。私の地域にあります天城小学校でも、5月の、24日だったと思いますが、運動会が開催されました。ここ数年ですね、 PTA の役員をしておりますので、運動会がありますと、運動会当日はもちろんですけど、その前の準備からいろいろと、お手伝いをさせていただいております。運動会でとても重要なのは、運動会に参加する、児童生徒の皆さんをしっかり応援するっていうところなんですけども、PTA の役をしているとですね、運動会そのものよりも運動会の、運営がうまくできるかどうか、そこが一番重要なんですね。自分の子供が出てる時間以外はひたすらですね、学校の内側外側をですね、交通整理で回っておりまして、自転車の違法駐車が、迷惑駐車がないかとか、車で来ている人がいないかとかいうのをずっと、チェックして回るんですけども、まあ、おかげさまで無事にそういうところも事故なく終わったのでホッとしております。で、運動会でもう一つ重要なのは、天気ですね。天気ばっかりはどうしようもないんで、どうか晴れてくださいっていうわけにもいかず、雨が降って順延になってほしいっていう人はいないとは思うんですけど、今年の、天城小学校の運動会は予定通りですね、開催の予定日に、開催できました。ですね、当日は非常に天気が良くて気温も上がった関係でですね、PTA の方で準備しているバザーテントで、飲み物とかアイスクリームその他諸々を販売しておりましたが、おかげさまで、こちらの方も、完売することができました。 やはりですね、運動会、終わってよかったなと思うのはですね、PTA のスタッフとですね、PTA の学級委員の皆さん、それから学校の先生のチームワークがうまくいってですね、無事に終わるっていうのが一番ありがたいですね。いやー、ほっとしております。で、6月に入りますとですね、だいたい運動会シーズンが一巡するかと思いますが、今度は田植えの時期になってくるかと思います。梅雨に入りますと、どこの地域もですね、田んぼに水を張って田植えをされるっていうところで、倉敷の方ではだいたいどこの田んぼももう田植えが終わってるのかなと思います。私の地域もですね、ほとんど田植えが終わりまして、先週天城保育園の方でですね、田植えのイベントがありまして参加してきましたが、やはりですね、田植えのイベントに参加して気がついたことなんですけども、田植え機で簡単に田植えをしている風景と違ってですね、自分の手で苗を持ってですね、直に植えていく作業っていうのは非常に大変だなということをつくづく感じました。非常に狭い面積の田んぼをですね、苗を持って手で植えていくっていう作業で結構時間がかかったですね。倉敷とかは昔海だったので、大体のところが、平坦なところに田んぼがあるっていうところで、どこの田んぼも大体、機械で、田植えができるようになってるかと思うんですけども、県北のですね、山間部に行くと必ずしもやっぱり、田植え機が入らない地域もあるみたいで、そういったところではですね、昔ながら、私たちが先ほどイベントでやったようにですね、手でですね、苗を植えていくという作業をやっているところも若干まだあるみたいですね。そうやって見て考えるとですね、いやー、田植えって大変だな、稲を育てるっていうのは非常に大変だなということを、つくつく思います。秋になってですね、今度は稲刈りがまたあるんですけど、自分で植えた苗が、ちゃんと稲穂に成長してですね、それを、収穫するっていうのは、これまた一つの楽しみだと思っております。さて、学校関係の話を若干、させていただきましたが、今2014年ということで、あと9年するとですね、2023年になります。2023年というのは何かというとですね、大体どこの学校もそうだと思うんですが、小学校っていうのは大体明治5年に発せられた学制という法律に基づいて、作られておりまして、天城小学校も含めて、その翌年ですね、明治6年、1873年にですね、設立された学校というのが非常に多いかと思います。そうなりますと、明治6年1873年からカウントして150年というのが2023年、今から9年先になります。ということで、うちの学校実は、まあ、9年先の、創立150周年に向けてそろそろ準備をしようということでですね、徐々にですけど準備の段階に入っております。なかなか昔の資料を見ることはないんですけども、最近私がですね、気に入っている資料があります。何かと言いますと、国土地理院という国の機関がありまして、この国土地理院のホームページを確認していただきますと、過去のですね、航空写真が載っております。この番組飛行機に乗ってるっていう設定なんですけども、飛行機で地上を見ると非常に面白い風景が見えますが、ここの国土地理院のホームページに、アクセスしていただきますと、一番古いものでいきますと昭和22年ですね、1947年、今から67年ほど前の、戦争が終わって直後ぐらいの時期になりますけども、その昭和22年の航空写真が確認することができます。今から67年前の自分の地域どんな形だったのかなということが、非常にですね、詳細に、写真で見ることができます。地域によってはですね、全然山だ、今住宅地だったところが山だったり田んぼだったりというところもあるかと思います。そういうことでですね、結構、昔のことをですね、知ると非常に面白いことに気がつくことがあるかと思います。そろそろ時間が来てしまいましたので、続きはまた来月以降にお話をさせていただきたいと思います。今月も非常に拙い話で終わってしまいましたが、皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。先ほども言いましたが、暑い時期になってきます。くれぐれも熱中症にならないようにお気をつけてお過ごしください。それではまた来月お耳にかかりましょう。ありがとうございました。